本日恵みをいただく御言葉は愛歌の3章40節から66節までです。ラメンテーションズチャプター3 from verse 40 to 66。 愛歌の3章40節から66節です。はじめに42節までを宣言いたします。私たちの道を尋ね調べて主の御元に立ち返ろう。私たちの手をも心をも天におられる神に向けてあげよう。私たちは背いて逆らいました。あなたは私たちを許してくださいませんでした。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、今日も御言葉であられる主をいただきに我らここに参り、またインターネットの回線を開きました。どうかあなたが我らを調べ、私たちの中の傷ついた道のあるかないかを、それを見て私たちを常しえの道へと導いてくださすように。どうか今御言葉を取り継ぐ主の唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからすべてがただあなたの栄光でありますように、すべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえます。
アーメン。
主はいつでも憐れみ深く恵み深くあられます。
アーメン。
この愛歌、公開説教で愛歌を見てるんですけども、これを見ておりますに、本当に、何かすごい長い黒雲の下を歩んでいるかのような、何か希望がないかのような、そういう状況です。42節見ても、私たちは背いて逆らいました。あなたは私たちを許してくださいませんでした。あるんですけども、けれどもずっと、この災いが起こる前にはずっと主の救いの御手が差し伸べられ続けてきたんですね。けれどもその救いの御手をずっと跳ねのけて跳ねのけて跳ねのけて悔い改めない、相変わらず自分の固くななその欲望の赴くままに、突き走って行ったから、だからついに、この主のその囲いの守りの御手が、それがもう取り払われて、もう、この神の民イスラエルは一度、痛い目に遭わなければ、立ち返ることがない、そういう状況に陥ってしまって、でそれでエルミアは、途中から予言を、もうバビロン捕囚が確定した、バビロンの前に降伏しなさい、ということになって、けれどそれでも、なお固くなに、その予言を跳ねのけて、我が道を突き走って、で偽預言者たちは、今苦しい目にあってるけども大丈夫だよ、あと2年もすればバビロンは、立ち退くよ、そういうふうに、ハナヌヤという、預言者がエレミアに逆らって立って、2年すれば、この災いが取り除けられるというんですけど、しかしエレミアは70年というんですね。偽預言者はすぐにでもこの苦しみから解かれたいと思って身勝手なことを、それを予想して、そして人々に吹聴して、でそして、人々を、騙すんですけども、それは偽りです、70年かかるんです。この、自分自身が悔い改めて、そしてこの御言葉が、このトーラーが、自分自身に、のその体質化ですね、御言葉が体質化するまでには70年の年月を要するものです。人は災いから解かれたいから、2年というふうに言うんですけども、しかし御言葉の体質化、テフィリンしている皆さんは御言葉の体質化教育を受けております。これ、このバビロン捕囚の、直後にこのエズラが、その御言葉体質化教育、テフィリン教育を、それを、確立させたんですけども、その御言葉体質化をしっかりと自分の生活の中に、この御言葉が自分の行いにおいて、考え方において御言葉が自分自身のものになるまで70年かかる。でそれまでエレミアはこの40節、私たちの道を尋ね調べて主の御元に立ち返ろうというふうに言うんです。 主の御元に立ち返ろう。そして主に一体自分の道は何だったのか、それで一体何が間違えて、そして一体どういうわけで今こんなに災いが起きているのかということをしっかりと尋ね調べて身元に立ち返ろうと、この40節が転機なんですね。この前までは先週のところ、3章の、ところ、先週先々週と2回繰り返しました。この、聖霊様の声、あなたは主の救いを黙って待つのは良い、人が若い時に首輝を覆うのは良い、それを負わされたなら黙って座ってなさい、口を塵につけなさい、もしかしたら希望があるかもしれない。じっくりと塵を口につけて味わって、人間の成り立ちが塵であるということを、それをじっくりと味わい尽くしなさい。そうすれば希望が見えるかもしれない。そのこのね、認証がない無認証の声、それがこの25節から39節まで続いて、でそれで40節で再びエレミアの声、私たちは、一人称複数形の声、私たちは、立ち返ろう、そこから再び自分自身に思い巡らした、そうだ主に立ち返ろう、なんでこんなに災いが起きたのだろうか、一体何が原因だったのだろうか、そして立ち返って主に悔い改めの祈りをしようというのが、この55節以降、主よという呼びかけになって、55節以降が、祈りになるんですね。主よ、私は、これこれのことをしました。主よ、どうか弁護してください。あなたはご覧になってください。あなたは敵に報いてください。そういう祈りにチェンジするんです。その前までは祈りではありませんでした。私は、これこれの状態だった。あなたは私にこれこれの技を下されました。そのような状況だったんですけど、しかし、この、40節で、私たちは自分の道を調べ、尋ね、調べて、主の御元に立ち返ろうというふうに、本当に自分自身は一体何してきたんだろうか、預言者に対してどんなに失礼なことを、そして神である主に対してどんなに失礼を働いてきたのか、私はじゃあ自分の道を尋ね調べて主の御元に立ち返ろう、というところで、始まります。そして40節では、私たちの手をも心をも天におられる神に向けてあげようとあります。あげよう。手を主に向かってあげる。それから心を主に向かってあげる。そうです。実際に手を行動としてあげること。これ健康にいいんですよ。主に向かって手をあげる。手をあげて祈る。主に向かって賛美をするときに手をあげる。祈るときに手をあげる。これは健康にいいだけではなく、本当に霊的にですね、その皆さんの行いを伴った祈り、これが大事なんですね。祈り、椅子に座ってる、立ってる、どっちが楽でしょうか、椅子に座ってる方が楽ですね。けれども、このユダヤ人流の礼拝、それは立って、手を挙げて、主に向かって、声を上げて、これが、ヘブライ式の礼拝。ですから私たちは、本当にこの、ただ、口先だけでなく行いを伴った礼拝、これをする必要があります。主はそのような魂たちには、本当に、豊かに報いてくださるんですね。本当にいつまでこれをするべきか、主からの答えがあるまで、そして皆さん自身がこの御言葉の実体化が皆さんの行いにおいて、また思考パターンにおいてそれが根付かれるまでそれをしていくべきです。そのためにテフィリンです。御言葉を暗唱すること、御言葉を皆さんの暗記して、そして心から思いからそれが溢れ出てくるまでに、それを早々存在させること。これによって皆さんの行いにおいても、また思考パターンにおいても、御言葉が体質化、また実体化されていきます。で、そして、エレミアは、この42節で、私たちは背いて逆らいました。で、この42節の後半から、あなたは、いるんですね。42節の後半から、あなたはという言葉から始まる。それが、この42節の後半から、あなたは私たちを許してくださいませんでした。あなたは身怒りを身にまとい、 私たちを追い、容赦なく殺されました。あなたは雲を身にまとい、私たちの祈りを遮り、私たちを国々の民の間で悪だとし、厭われるものとされました。本当に、あなたは、ね、悔い改めたら、すぐに私に手を差し伸べて救ってくださいましたではないんですね。愛家では本当に、ね、あなたは、ね、むしろ、身怒りを身にまといました。あなたはむしろ雲を身にまといました。ね、まとい、まとい、43、44にありますね。まず、一番目、また、死がまとわれたのは、身怒りを身にまとい、私たちを追い、容赦なく殺されました。それから44では、あなたは雲を身にまとい、私たちの祈りを遮り、ね、とありますね。主は祈りを、ね、遮り、ね、本当に一人一人が、ね、それまで、ね、主の恵みの時、憐れみの時に、主の手が差し伸べられている時に、ね、こういうふうに悔い改めなさいという、その預言者の声がまだあるうちに、立ち返るならば、主は速やかに、ね、そういう人を、祈りを聞いて答えてくださるんですけど、しかし、ね、もう、ね、もうずっと頑固に頑固に預言者を跳ねのけ、御言葉を跳ねのけ、そういうふうにしてきた、後に災いが下された時に、ね、主を叫び求めるんですよね。しかし、主は、あたかも雲を身にまとって祈りを聞いてくださらないかのように覚える時があります。その状態に陥った時、その人はどういう状態であるのか。その人は、ね、御言葉を体質化させて、悔い改めるまで、ね、70年という年月が、ね、かかるんです。ね、しっかりと悔い改めて立ち返るということが体質化されるまで、ね、2年じゃないんです。ね、主をなんで聞いてくださいんですか。インスタントに祈りを聞いてくださいじゃないんです。ね、主は、その人が、ね、にすぐに救いの手を差し伸べても、まだすぐ、ね、そういう人は堕落するということを、ね、ご存知であるという状態の場合、主は、ね、あたかも、ね、この祈りを遮っているかのような、ね、なんでこの状態から、ね、なかなか救われないんだろうかという、そういうところを通らなくてはならないんです。いつまで、御言葉が体質化するまで、思考パターン化するまで、そして本当に預言者が、ね、警告を鳴らしたならば、すぐに、ね、その預言者の声に聞き従うということを、この体制が整えられるまで、ね、ずっとその災いの期間を過ごさなくてはならないんですね。で、それで、その期間、この45節は、私たちを国々の民の間で悪だとし、厭われるものとされました。本当に神の民であるはずのものが、ずっと主に逆らい続けたならば、この世の中において、ね、悪だ、また厭われるものとなってしまうんです。神の民がなんで悪だ、厭われるものになるか。それは神の民が、ね、主人であられる主に逆らい続けるならば、そのように世の中の人以下の、また以下に悪だになってしまうんです。ね、神様に主の民として、ね、数えられたものが主に逆らうとするならば、世の中の人以下の以下、悪他に、ね、また厭われるものになってしまいます。だから皆さんは本当にこの預言者の言葉、ね、御言葉、この言葉に逆らうべきではないんです、ね、むしろ聞いたならばすぐに悔い改めて立ち返る、その志を主は喜ばれるんですね。冒頭で宣言したところ、ね、主は一体どのような礼拝を喜ばれるのか、ね、詩編の51編、ね、Psalm chapter 51 verse 17、そこの詩編51編の17節、ここを、まあ、冒頭で宣言したんですけども、まあ、16節と17節を、ちょっと宣言いたします。詩編51編の16節と17節、たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。アーメン。何が神様に対する最善の喜ばれる生贄か。全焼の生贄とか、何かそうしたもの、形式的な礼拝ではないんですね。むしろ神が喜ばれるのは、ね、砕かれた魂、砕かれた悔いた心、 それを神様は蔑まれません。この砕かれた魂を持って、砕かれた悔いた心、これを神様は、それを喜ばれるんです。それを受け取られるんです。まだ高ぶった思い、それがあるうちに捧げる礼拝、それは神様は、雲を身にまとってその祈りを遮るということ になってしまいます。けれども、本当に砕かれた魂、悔いた心を持って、主に捧げるとするならば、主はその人の祈りを豊かに聞いてくださるんです。
砕かれた魂、悔いた心、これね、私たちはしっかり覚えるべきなんですね。砕かれた魂というの、自分がやってしまったことへのね、もうやらなきゃよかった、やらなきゃよかったって、これ砕かれた、魂なんですよね。悔いた心っていうのは、主を許してください、この両方が必要なの。砕かれた魂、自分がやったこと、そのやったことをね、もう嫌だ、なんでこんなことやってしまったんだろうって。祈ってない時でも、あの自分がやったことへの、もうやらなきゃよかった、なんでやってしまったんだろう、そういう思い。砕かれた魂なんですよ。で、悔いた心っていうのは、主を許してください、こんなことやってしまいました。これがセットじゃなきゃいけない。セットじゃなきゃいけないのに、私たちは何をしてるかって言ったらね、罰が嫌なんですよ。罰されるのが。だから、砕かれた魂がない状態で許してください。一点張りなんですよ。いいですか、皆さん。砕かれた魂というのは何かって言ったらね、もう、やらなきゃよかった、あんなことやって、もう、って。ね。祈ってない時でも自分がやったことを、ね、やらなきゃよかった、あんなことやったって、どうしよう、どうしよう、どうしよう。これが砕かれた魂。ね。悔いた心というのは、もうイエス様やってしまいましたって。だから、砕かれた魂を伴う悔いた心。いいですか？砕かれた魂を伴った悔いた心が、ね、許しにつながるんですよ。だから、全焼の生贄嫌だって主が言っているのは、自分がやったことは、ああ、やってしまった、どうしよう。これが一切なく。ね、生贄を捧げれば許してくださる。それで、ね、私たちがごめんなさいすれば許してくださると同じなんですよ。生贄を捧げたら許してくださる。とんでもない。主が言ってるのはね、砕かれた魂。自分がやったこと、ああ、なんでやってしまったんだろう。ああ、やらなきゃよかった。どうしよう、どうしようって。ね、そう思う。砕かれた心、魂、そして、ああ、イエス様やってしまいました、許してください、やってしまいました、これね、砕かれた魂と悔いた心、これがセットで許される。で、この70年、バビロンの70年というのは何かって言ったらね、砕かれた魂がないんですよ。やったことを、ああ、やってしまった、ああ、イエス様ごめんなさい、ああ、やってしまった、どうしよう、どうしよう。これなしで、なしで、いつもね、生贄ばっかり捧げ。許してください、許してください。だから、そういった癖づいた、ね、癖づいたことからあんたたちが離れるには、ね、離れるには、70年、ね、神の恩恵がなく、恵みなく、苦しんで苦しんで生きる70年が必要だっていうことを言っているんですよね。だから、すぐ罪を許していただくためには今答えが出ました。ね？砕かれた魂。ね？悔いた心。それがあれば主はすぐ許してくださる。で、だから、砕かれた魂なしの、ね？許していただきたいと思って悔いた心だけ、その場しのぎ、それがあんたたちに待ってるのは70年だよ。で、あんたたちがどんなにね、祈っても、主を許してくださいってやっても、雲をね、持ってあんたたちの祈りを遮るよって書いてあるんです。砕かれた魂、ね、悔いた心がなかったら許されない。ね、 もうやりたくない、ああやってしまった、もう二度としたくない、ね、その心なしで、ただイエス様許してくださいだけじゃ、ね、主はある程度まではその祈りを許してあげる、ね、まあ祈っても、ね、主が聞いてくださる、答えはしないよ、ただ聞いてるだけ。でも聞くのももう嫌だから、もうあんたのね、そのもう砕かれた魂を伴わない、ね、ただ許してくださいって、ちょっと自分が楽になりたいから、それでね、許してください、許してくださいっていうのも、もう聞くのも嫌だ。だから、雲であなたの祈りを遮る。ね、ということが、こう書いてあるんですね。栄光の雲によって、主は、ね、世と人と、こう遮るんですよ。モーセがシナイ山に行った時に、ね、雲が覆っていて、そこに近づいてはならない、死ぬって書いてあるの。ね、栄光の雲で、ね、もう遮って、一切その不正なものの言葉がそこに、ね、届かないよ。ということがここに書いてある。罪を犯すじゃないですか。警察に捕まって、そして、牢の中に、ぶち込まれるよね。その、ぶち込まれた時に、帰ってきてから社会復帰する人と、社会復帰ができない人の違いはこれ一個なんですよ。自分がやったことのやらなきゃよかった、やらなきゃよかったって、ずーっとやって、ああ、申し訳ないことした、申し訳ないことした、って、やってる人は、再犯をする可能性が低いんですよ。ということなんだけど、入って、ね、2年遅いよとか言ってる。遅いよと言う。自分がやってしまったことによって被害を受けた人の気持ちだとか、ね、自分が泥棒してしまって、そこの家から亡くなったものによって、その家が苦しむ。家族は苦しむ。みじんもない。ね、みじんもなくて彼らは何をしているかって言ったら、自分が罪を犯して泥棒してきて、罪の、ね、によって得た収益だよね。それで、もう自分好きなように使うの。あっという間に使ってしまったの。泥棒して持ってきたものを、あっという間に自分は使ったんですよ。そこの家から持ってきた100万がないから、そこの子供は大学行けないんだよ。ね？大学の例えば、入学金払うために、そのお金があった。それをそっくり持ってっちゃった。そしたら、それがなけなしの、その家がずっと貯金をしてきた、ね、お金であれば、それがないから行けないんですよ。金庫に行って借りる暇もないの。その子は大学に行けないの。そしたら、その家にとって、取られた百何十万だとか、ね、それはもう一生、その家の、ね、悲しみになってるんですよ。あの時泥棒されなかったら、大学行ったら、私はね、こうなったのに。そうなんだけど、一歩、この泥棒したものというのは、そこから取ってた、ね、100万で、一晩で使っちゃう。ね、一晩で使って、それで帰ってきてから、ね、捕まったじゃない。そしたら、自分が行って泥棒して、取ってきたもので使ったのは一晩。なのに自分が2年ぶち込まれる。したらね、割り合わないよと思って。そういうやつは必ず出てきてまたやる。ね、自分が犯した。だから、ね、悔いた魂。ね、必要なんですよ。これセットじゃなきゃいけないんですよ。そこちょっともう一度読んでください。その箇所。
詩編の51編。16節と17節。たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神を あなたはそれを蔑まれません。
うん、だからね、砕かれた魂がないんですよ。ね、砕かれた魂がない。で、悔いた心もない。そういう人はまだやるの。ね、でもね、本当に自分が犯した罪を、ああやらなきゃよかった。こんなやってしまって、その人たち今どうしてんだろう。昔ホームレス先導していた時に秋山さんっていう人がいました。もう目、鼻、口、全部からダラダラダラダラ出してる。そして言葉がねままならない。そういう人だったんだけど、彼が教会に来たんですね。もういつもお酒の匂いがプンプンプンプンして、で道端で寝て起きてるから、もう汚い汚い汚い。そのうちね、彼が悔い改めるようになったんですよ。クリスチャンになったんです。そしたら彼にとって一番最初に現れたのが体をきれいにすること、次現れたのがお掃除をするようになったね。次洗礼を受けるために、洗礼を受けるために洗礼準備会をしたんですけれど、洗礼を受ける直前に人がいなくなったんですよ。それで教会の方では悔い改めて、生まれ変わろうとしていた人の中でたまに突然いなくなる人がいるんですよ。誘惑に陥って。彼もそうだったのかなって。そしてすごく惜しみながらお祈りをした。そしたらね、手術に現れたんですよ。洗礼受ける日に。もうまだらしいピカピカの形で。そんで、秋山さんどうしましたって聞いたの。そしたら、ホームレスなのでお金がないから、転車賃がないのね。歩いて浅草まで歩いていた。で、なんでいたんですかって言ったら、戦後お腹が空いて浅草のその町を通った時に、ある家が炭火でご飯を炊いていて、家のものがちょっと離れて行った隙に鍋ごと泥棒して、それで食べた。思い出したんだって。あの時みんな貧しくて食べ物がない時なのに、自分があれを取ったので、その日あの家族大変だったんだろうって。ね？それで彼はそれを思い出したので、歩いてそこの家を探しに行ったんですよ。探したの。彼は、自分の名字も言えない人でした。自分の名前もわからない。本籍地もわからない。ね？適当に田中、あなた田中さんなの？って言ったら、そうかなみたいな。ね？だから、本当にもう名前も何も関係なく生きてる。そういう人だったので、もうそういう状況だったんだけど、やっぱね、イエス様信じて、一つ一つ変えられて、そしてどうなったかって言ったらね、その罪を思い出して、歩いていてそこの家に謝りに行ったの。謝りに行って、実はね、ここの家がね、ご飯炊いてた時、私で鍋ごと盗んで、その時お腹が空いて盗んで食べちゃいました。で、許してくださいって。そしたら、そこの家の人は覚えてるわけなんですね。ね、なけなしのものを泥棒されたので、ずっとそこに住んでる人たちかも。そしたら、いやー、それでここまで来て、あなたが謝ってくれるって嬉しいって。で、なんで謝ろうとしたんですかって言った時に、私はクリスチャンになって、洗礼を受けるんですって。この罪を思い出したので、私は謝りに来ましたって。って言って、謝って帰ってきたんですよ。これが、ね、本当に、今の御言葉にぴったしでしょ？今の御言葉にぴったしでしょ？だから、行いをね、自分がやった悪い行いを、悔いる心もなく、苦しむ心もなく、ね、相手に対して悪いとか、もうやらなきゃよかったとか、ああいうもろもろも一切なく、ね、一切なく、それで、ちょっと苦しいんですよ、罪を犯して、心が。 だから、イエス様ごめんなさいっていうことだけをして許していただいて、主はそういう人の罪をね、許さないですよ。だから、自分がやったこと、ね、被害をさせた人の苦しみ、ね、やってしまって自分が苦しい、そういうのと悔いる心ですよ。ね、イエス様許してください。これがセットじゃなかったら、私たちの罪は許されない。罪は離れていかない。自分が食べてしまったら、そのおかげで食べれない人がいる。自分が取ってしまったので、ね、そのお金で悲しむ人がいる。今私言いましたよね。自分が取ってきて自分が使ったのを一晩で使ったんだけど、そのお金は子供が小さい時からね、泣き泣きの金をちょっとずつこう、ね、貯めて、それで退学まで。そういうことなんですよ。だから人の被害を思わないやつ。自分がやってしまったことによって人がどんな思いをしているか。ね。それを思わないやつっていうのはまたやるの。だからイスラエルを捨てるわけにはいかないから、イエス様がね、なさったことは、そういう心なしのことをいつまでも同じことをごめんなさいしてはまだやる。ごめんなさいしてはまだやる。そのあなたに必要なのはね、苦しむことによってね、そして自分の犯してきた罪がどれだけのものかということを知りなさい。それで罪を犯さないようにというね、注意書きを年月、70年という年月を通して自分の人生に書き記しなさい。これが主がなされた技なんですよ。
で、自分が一体何をしたのか、そしてこれから何をなすべきなのか、そういう状況になった時何をなすべきか、悔い改めなんですね。このアイカの3章の48節から読んでいきますと、愛子3章48から、私の民の娘の破滅のために私の目から涙が川のように流れ、私の目は絶えず涙を流して止むことなく、主が天から見下ろして顧みてくださる時まで続く。私の目は私の町のすべての娘を見てこの心を苦しめる。アーメン。まず自分自身、そして自分たち、ね、エルミアは私のというふうに言ってるんですけど、しかし、ね、エルミアは私を、ね、自分の民の娘、エルサレム、ね、それと、ね、同一化させて、そして、ね、悔い改めの涙を流しております。ね、まあ、ただ、涙という言葉はですね、実はヘブライ語原点には、ここないんですね。水。ですね。マイムというヘブライ語、水。私の目からは水が川のように流れ、私の目から、ね、絶えず、まあ、流して、ね、止むことがない、ね、いつまで、主が天から見下ろして顧みてくださる時まで続くと50節にあります、ね、ですから目から、確かに目から出てくる水、それは涙でしょう。しかしそれのみならず、本当にそれまで、目でいろいろ見て罪を犯してきたこの目からずっと水を、ね、流し続けて、そして本当に主の御前にもう心も思いも全部流し尽くして、いつまでその流し続けをするか、それは主が顧みてくださる時まで続くんです。ですから本当に自分が犯してきた罪、そして今こうやって背負ってしまっている悲惨、災い、このゆえに本当に涙を流しなさい、また心から涙を流しなさい、また心から、ね、本当に水を注ぎ出すように、ね、主の御前に悔い改めの心を注ぎ出し続けなさい、ね、いつまで続くか、主が顧みてくださる時までです、ね、ですから、ね、私たちがこの罪の自分の罪のゆえの災いを負った時は、本当にずっと主に向かって、ね、悔い改めた心を持って、悔いた心を持って、砕かれた心を持って、ずっと流し続けていくべきなんです。 もしその砕かれた悔いた心、自分はあのことをしました、このことをしました、そのことがない祈り、それは空虚に響いてしまいます。エルミアは、この40節のところで、私たちの道を尋ね調べ、主の御元に立ち返ろうとまず言いましたね。先ほど甲斐先生が、100万円、泥棒した人のことを、言いました、その100万円泥棒した人は、その100万円一晩で使ってしまう、そのことによってその100万円泥棒された家庭が、大学に、子供が行けなくなってしまった、もう本当にその心の傷が一生残る、その相手にしてしまったこと、相手にしてしまった迷惑、そして相手がその自分が泥棒したことのゆえに流した涙、その帰り見、自分の道を尋ね調べるということがない悔い改め祈りというものはないんです。しかと自分が何をしたのか、自分がした罪のようにその被害を被った、誰々さん、その誰彼が被った悲しさ、被害、それをも全部ひっくるめて、思い返して、そして、ああ自分は何ということをしてしまったんだろうかという、その、ですから砕かれた心、悔いた魂、これを主は蔑まれない、詩篇の51篇に書いてありました。だからその自分の道に尋ね調べて、そして自分が一体何をしてしまったのか、その心を持って主を許してください、その祈りを主は答えてくださるんです。ただ、今この、受けている苦しみからすぐに逃れたい、2年もすれば、この苦しみに逃れられるかな、そういった祈りでは、主は雲のように、その祈りを遮られるんですね。しかし、本当にこの砕かれた魂のその祈り、それを主は答えてくださるんです。で、この主が天から見下ろして顧みてくださる時まで、その、目からなこの水を、流し出す、涙を流す、本当に自分は一体何をしてしまったんだろうかという涙、それが目からもまた心からも、それが流れていく、その祈り、それは、本当に顧みてくださる祈りです。そしてその祈りはいつまで、顧みてくださる時まで続く祈りです。さらに、52節から、52節、わけもないのに私の敵となった者たちは鳥を狙うように私をつけ狙った。彼らは私を穴に入れて殺そうとし、私の上に石を投げつけた。水は私の頭の上にあふれ、私はもう絶望だと言った。本当に、この主は徹底的に苦しめるですね。もう敵を用いて、また敵は、もう石を投げつけ、水を、水攻めを、石攻めを、そういうふうにして、もう徹底的に痛めつける。
どういうことか分かります？石を投げて水かさが 高くなる。だから一番最初に穴に入れられた時には、水かさが死ぬまでのものではなかったっていうことなんですよ。だから一番最初に罪によって、私たちが責めを受けた時というのは、それが死ぬまでのこの責め詰めではなかったということなんだけど、悔い改めないから、悔い改めてない分だけ何をするかっつったらね、その水かさが増す、穴に入れて、そして水かさを増すようにするためには、石を投げた。穴だから石を投げたら当たる確率ってすごい多いでしょ。だから上からは石が投げられてきて、コンコンコンコン、当たって痛いですよ、こうやっても手を出せば手が当たり、手が痛い、そういう痛い状況の中で、石はまだ沈んで、そして水かさが、増してくるんですよ。で、打たれて痛い、水かさは増してくるので、もう口や、鼻や耳や、もう水が危ないわけだよね。だから、悪いことをして、自分が悪いことをして、 罪を犯して、明らかに罪を犯して悪いことをしたときに、ね、苦しみが増すというときは、ね、自分がやったことを思い出して、ああ、やらなきゃよかった、やってしまって大変、あの人たちは今どうしてんだろう。そういうふうに具体的に、ね、自分が犯した罪によって起きた被害、ね、人の心、ね、そういうのを具体的に思い出して、やらなきゃよかった、やって本当にごめんなさい。そして許してください。じゃないと、こういうことになるよ。って書いてあります。
で、そして、この55節から、この主に対する呼びかけで始まりますから、55節から66節まで祈りに入るんですね。主に向かう祈り。主よ、私は深い穴から皆を呼びました。あなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに耳を閉じないでください。アーメン。穴の中に落とし込まれて、そして、ね、石攻め、水攻め、ね、されて、もう的確にこの痛み、また苦しみ、その中にもだえているその最中において、ようやく、ね、本当に心の底からの主よという呼びかけができるようになりました。その前までは本当にチャランポランな主よという呼びかけ、ね、ただ口先で、ね、もう主よって、礼拝の時に、もう心なしの主よ、ね、それを呼びかけているんですが、しかしこの時はもう本当に穴に落とし込まれて、石、水で苦しい、その深い穴から皆を呼びましたって55節にあります。呼びました。そしてあなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに耳を閉じないでください。で、57節では、ね、私があなたに呼ばわるとき、あなたは近づいて恐れるなと仰せられました。主よ、あなたは私の訴えを弁護して、私の命をあがなってくださいました。主よ、あなたは私が虐げられるのをご覧になりました。どうか私の訴えを正しく裁いてください。あなたは私に対する彼の復讐と企みとをことごとくご覧になりました。主よ、あなたは私に対する彼のそしりと全ての企みとを聞かれました。私の敵の唇と彼のつぶやきが一日中私に向けられています。ですから、この祈りに応えられましたというふうにエレミアは、ね、言っております。災いはまだ続くんですけど、しかし主は確かに私の祈りを聞かれたですね。そして、ね、主はこの57節で私に近づいて恐れるなと、ね、仰せられた、ね、あります。さらに58節では、ね、弁護して私の命をあがなってくださいましたって過去形なんですね。で、祈りはもうすでに聞かれたっていう、その確信のゆえに、エレミアは過去形、もう弁護してくださいました。命をあがなってくださいました。そして59節では、私が虐げられるのをご覧になりました。60節もご覧になりました。59節、60節、霊主で始まるんですけども、共に、ね、ライター、ね、見る、ね、ラアーが見る、それの、ね、ご覧、主がご覧になる、ね、ライター、ということで、59節、60節、ご覧になった。主は、ね、そうです、見てくださる。さらに、ね、まあ、58節では、ね、弁護士、あがなってくださる。で、61節では、ね、聞かれました、ね、耳で聞かれる。この61節は、ね、あなたは私に対する彼のそしりを、すべての企みと聞かれました。何を聞かれたか、62節では敵の唇と彼らのつぶやきが一日中私に向け入れられている、その敵の唇を聞かれた。で、そういうわけで、63節から祈りが、ね、より大胆になります。彼らの置き伏しに目を留めてください。私は彼らのからかいの歌となっています。主よ、彼らの手の技に応じて彼らに報復し、横着な心を彼らに与え、彼らにあなたの呪いを下してください。主よ、身怒りを持って彼らを追い、天の下から彼らを根絶やしにしてください。敵が呪われるということを求めております。 まあ、この状況において、まあ、敵、もう本当に敵がですね、容赦なく、ね、もう石攻め、水攻めして、からかいの的として、ね、本当に調子に乗りに乗って、ね、この神のために敷いてあげている。まあ、もちろんですね、この神の民が敷いてあげられているからには、ね、まあ、理由が、まあ、神の民側に、ね、あるんですけども、しかし、ね、主はいつまでも黙っておられません。もっとも、この主が、ね、顧みてくださるのはもっと先になります。それだけ本当にこの神の民の心、神様に対しての横着な怠け心、また神様に、預言者に逆らう心、その御言葉を軽んじる心、もう70年というバビロンのという、ね、この火の炉の中で精錬されなくては、それ、ね、そぎ落ちなかったんですけれども、ね、けれども本当に悔い改めて、ね、立ち返るとき、自分の道を、ね、尋ね調べて、主の身元に立ち返ろうとする、その志をずっと続けつつ、ずっと祈り続けるならば、ずっと目から心から水を流し続けて、ね、主に祈りを、ね、悔い改めを流し続けるならば、主はやがて帰り見てくださり、そしてこのバビロン捕囚、紀元前、700、年のぐらいの、ね、その時からずっと、ね、もう、今に至るまでずっとユダヤは、ね、流浪の民、ね、ずっとしてきましたけども、しかしついに主が帰り見て、ね、そして、ついに今イスラエルという国が、ね、なされて、そして再び、ね、世界中に散らされた民は戻ってきております。本当に主のご計画は遠大なものです。私たちは元から主の民としてイエス・キリストにあって罪許され、神の民に加えられたものとして決してこの主から離れることはないようにしましょう。この愛歌、これはユダヤ人が、ね、この神殿崩壊日の都度、ね、この愛歌を参照し、しかもこの愛歌、ね、アクロスティックです。覚えやすい配列で、ね、並んでおります。ユダヤ人はこれを、ね、暗唱して覚えて、そしてもう絶対この愛歌の、ね、この悲しみ苦しみ、愛歌の悲惨には陥るまいと、ね、暗唱したんですね。なんでこんなに災いの、ね、言葉が、ね、こんなにも、ね、1章22節、2章22節、ね、3章66節、4章22、5章22、ね、こんなにもたくさんの節、ね、彼らを覚えるのか。それはこの災いを覚えて災いに入らないため。皆さんはですから、しっかりと、この主の道から逸れたら、主を軽んじ続けたら、こんなに災いに遭うのだということをじっくりと味わい、かみしめつつ、祝福の道から決して離れない皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げする時をしばしもしたいと思います。私の悩みとさすらいの思い出は苦いよもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。 私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝きを負うのは良い。それを負わされたなら一人黙って座っているが良い。口を塵につけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。ハレルヤ。愛する主よ、あなたは慈しみ深く憐れみ深いお方。本当に苦しむ魂が心して主よ、魂を砕き、そして砕かれた魂を悔いた心を持って御前に進み出る者には、主よ、あなたはそれを蔑まれず、その祈りを聞かれるお方であることを覚えます。主よ、本当に私たちは災いに陥るとするならば、いつでも主に速やかに立ち返るものでありますように。こんなにも災いに、すぐ災いに陥ることがなく、本当に聞いたならばすぐにそれを実行し行い、またその言葉を蔑まず、また本当にあなたの御言葉にその通り行うことによって、私たちは祝福の道、幸いの道からそれることはないように、主よ、どうかあなたが一人一人の志をしっかりと固く握ってくださるように。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。主よ、悔い改めの実をしっかり結んで、あなたの望まれた幸いを生きるためには、やってしまったことへの事細かな悔い改め、そして罪に破れてしまった自分のこの脆さへの痛み、犯してしまった罪の家に苦しんでいる人々のその思いを事細かく知ることができますように。そして本当に自分が苦しいから、解放されたいから許してください、この名ばかりのこの悔い改め、主が受け取ってくださらない悔い改め、これはもう私たちのこの信仰生活からは取り除かれていきますように。イエス様、罪に対して本当に悔いる魂、そして心をあなたが洗いてください。主の皆が本当にこのような正しい悔い改めることによって崇められますように。イエス様、あなたが今日の御言葉で私たちを養ってくださったことを心から感謝します。とにかく神と人の前で犯した罪、その被害者、犯してしまった自分のこの脆さ、もろもろ、これを事細かく本当にできますように、主の御前において清算できますように、主よ、あなたが祝福してください。今日の御言葉を感謝して、イエス様の皆によって祈りました。アメン。
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
幕や通り割れは進む御前に、我が主の言葉が結びし、かくわし身をもて、我口に賛美したし、褒め祭る主を、おなるイエスに捧ぐすべ、立ち上る御前に、あふれる御歌を捧げよ、手を上げ声上げ、幸と誉れと栄光はただ主のもの。幸と誉れと栄光はただ主の